Fusion.
こんにちは、 FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠はちょっと面白いゲストをお迎えしました。実現型ディスカッション企業、もうここからして私には疑問がいっぱいなんですが株式会社ガチユン取締役の、東明大樹さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大学を卒業したばかり。
そうですね、はい。
で、在学中に起業してこのガチユンを立ち上げて、はいはい、もう今株式会社として運営なさってるんですね。
そうですね、もうあの起業してから3年ちょっと経つ頃ですね、はい。
そうなんですね、はい、あれこれとね、ほりほり聞いていきたいなと思うんですけれども
よろしくお願いします。
FM 那覇平東生さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
一緒に聞いていきましょう、東生さん。
そうですね、あの
ある学生起業家が、うん、まあ旅立つと、じゃあ違う、巣立つかということでですね、来てもらいまして、新聞とかではなんか飛ぶ鳥を落とす勢いな感じで書いてあるわけですよ。実際どうなんだろうと思って、
そうですね、うん、はい、このまあ株式会社ガチユン、その説明として実現型ディスカッション企業というふうになってるんですけれども、はい、何をしてるの？
ですね、実現型ってまあついてるのは、あの起業する前 あのサークル当時の、名残をそのまま使っていてですね、うんうん、あの起業する1年前にちょっとサークルを立ち上げまして、でその時に、まあ、ただディスカッションするだけじゃちょっと面白くないので、じゃディスカッションした結果を、まあ、何か行動に移そうっていうところで始まったサークルなんですけど、うん、はい、まあ、その時で言うと、例えば、まあ、あの全然くだらないんですけど、あのそれこそこう環境問題について話をしてる、まあ、ディスカッションを1ヶ月ぐらいした後に、まあ、いろんな話を踏まえた結果、まあ、よくこうビーチクリーンとかあるじゃないですか、うんうんうん、まあ、ああいうのって、まあ、あのボランティアでやってる人はやってるし、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、僕らはだったらその褒められるためにやってもいいんじゃないかみたいな褒められるためにっていう、なんかそのエゴでやっても結果的にその環境が良くなればそれでいいんじゃないかっていう、まあちょっと一種の結論に至って。
それで褒められたかったんですか？
そうですね、ただこうゴミをさあ拾いましょうって言ってもちょっとやる気が起きなかったんで、じゃあ朝6時から起きて琉球大学のこの前とか、そのみんなが出勤時間のところをこう堂々と歩きながらゴミを拾えばみんなから褒められるんじゃないかって、でそれで褒められつつ僕らもなんかこうゴミを拾えて道がきれいになればいいんじゃないかっていうところから、まあそういう話もあって、まあそれがなんかそうですね、なんかやったんで、そういうなんかこうただディスカッションして結論が出てはい終わりましょうっていうよりも、まあ、何かその結論が出た時に一回その仮説を立てて、それを一回やってみようっていうところから、まあサークルが始まってるので、まあその名残を引き継いで実現型ディスカッションっていうのを考えてます。で今もあのまあ何やかんや言いながらディスカッションがやっぱり仕事としてあの3年間ずっとさせていただいてます。でそこのディスカッションから生まれたことも一応仕事になってたりするので、まああの名前負けしてないっていうところはあるかなと思います。
社名の由来ももう一回ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、ガチユン、
ガチユンはあのガチでユンタクの略称でして、
ユンタクのユンね、
はい、で、まあ、ガチはいわゆる若者の言葉のなんか本気でみたいな、うんうん、
ガチね、
はい、はい、で、まあ、ユンタクの、まあ、ユンを取って言うたかまあおしゃべりっていう意味だと思うんですけど、うん、まあ、そこで本気でおしゃべりするイコールまあディスカッションだと、うん、いうことで、まあ、あの造語としてガチユンっていう言葉をあの作らせていただきました。まあ、
討論っていうふうに言うよりは、ね、ユンタクって言った方がちょっと入りやすいかなっていう感じはあります ね、 すね、はい、
だけどガチですよ、うん、ユンタクってガチじゃないですよね
そうです
だから反対をくっつけたような感じですよね。
そんな感じですね、
そうですね、なのでもうお互いが反発し合ってる言葉では、うんうんうん、
なるほどね、
これで何をテーマにガチでユンタクするんですか？
あ、もうメイン、最近のもう仕事としたメインはやっぱり平和、沖縄戦、基地問題、うん、そういったところを今メインで話させていただいてます。
修学旅行の一つのプログラムとして、はい、このガチ運のプログラムを、まあ、採用してもらってるということですね。
そうですね、はい。
具体的に修学旅行生、まあ、県外の修学旅行生ですよね。 どんな内容、どんな風にプログラムで進めていくんですか？
そうですね、まあ、生徒さん、まあ、沖縄に来る修学旅行生というのは基本的に、うん、まあ、初日、まあ、2日目とかでその戦績巡りをざっとやってくるんですけれども、まあ、生徒さんがその戦績巡りとか学校でやった事前学習で学んだことをしっかりこう自分の学びとして落とし込んでもらったりだとか、まあ、大量にインプットするので、まあ、その情報整理だったり、うん、その情報整理の中で、まあ、自分の言葉で表現するっていったようなあのプログラムを提供させていただいてますね。なので、まあ、簡単に流れでいくと、最初にその工程の振り返りを、まあ、して、まあ、どこどこ行ったよっていう話をしながら、うん、まあ、じゃあそこで何を学んだのかっていうのを、まあ、あの意見交換したりだとか、でまあ、いきなりちょのこのディスカッションしましょうっていうとちょっと難しいので。
そうですね、
はい、なのでそのために、まあ、ちょっと簡単な体験のワークで、うん、まあ、ちょっとその沖縄戦に関する、まあ、クイズだったり、まあ、ちょっと新聞を使ってパズル形式で写真と、うん、まあ、記事を、当時の写真と記事をこう合わせてみたりだとか、まあ、その中で、あ、これそういえば あっち行って勉強したんだよっていうような話とかが生まれていくイメージですね。で、まあ、その頭作り、姿勢作りが、まあ、できた頃に一個、まあ、テーマをドンって置いて、じゃあディスカッションしましょうって、うん、まあ、その時はガチにしましょうって言うんですけども、
うん、あ、なるほど、ガチにしましょうって言うんですね。
言います。で、そうですね、意見交換をした後に、まあ、最後、まあ、あのこの1日で学んだことっていうのを一旦整理して、うん、まあ、終わりっていうような流れになってますね、う
ん、じゃあいろんな、まあ、沖縄に来る前に、はい、入れてきた情報で、沖縄に来て入れた情報で、それをいろいろ整理して、はい、一人一人にちゃんと自分のものとして持って帰ってもらおうという作業をするわけですね。
そうですね、はい、やっぱり本当生徒さんが、まあ、高校生中学生どちらもいるんですけども、本当に大量のこうインプットをして沖縄で、まあ、うん、来るので、やっぱ沖縄でも大量のインプットをするんで、その大量のインプットをそのまま持ち帰ってもらうよりも、まあ、一旦沖縄で何ですかね、一旦整理して自分ではもう100個ぐらい情報インプットしたけど1個これだけは学んだって言えるものを持ち帰ってもらえればいいなっていう、う
ん、消化不良になっちゃうんですね、インプットだけだと。
そうですね、
いわゆる発露の時間みたいなものは多分必要で、うん、おそらくその日のお昼に大量に展示とかを見たり、あと事前も学習があるんでしたっけ。
そうですね、
最近はね、多いみたいですね、はい、
うん、だとするとね、そこで発露する時間どっかで作らないと、インプットだけだとね、やっぱ人は消化不良を起こして、まあ、下痢しちゃうんですよ、うん、
でも何でもそうですよね、うん、映画でも見て自分の中でじんわり感じるのもいいですけど、うん、誰かと見た感想を言い合うと見えてくるものってありますよね。
そういうところを設計したんです ね、
そうですね。
逆に今まではこの その役目って誰の役目だったんだろう、先生方。
そうですね、まあ、これはもう、まあ、推測なんですけれども、うん、おそらく今まではその修学旅行終わった後に、うん、まあ、学校に帰って振り返りというか、その自己学習、
そうか、レポートみたいに書くんですよ ね、
とか感想文であったり、うんうんうん、まあ、文化祭とかがちょうどある学校さんとかは文化祭で修学旅行で学んだことを発表しましょうっていうような、そういうまあ流れは、まあ、おそらく沖縄の修学旅行でもそういうことはあったかと思うんですけど、自分たちが行った時も、うん、まあ、そんな感じで今まではおそらくアウトプットされてたんじゃないかなとは思います、ね、
それをその場でグループでアウトプットできるような設計をしたってことですね。
そうですね、まあ、先ほど映画の話もあったと思うんですけど、うん、それこそ同じこう平和記念資料館に行って同じ写真を見ても、うん、それこそ生徒によって感じ方が本当に十人十色なので、なのでその中でこう意見交換してる時に、まあ、それこそ、あ、僕が感じたこととあなたが感じたことは違うんだねっていうような形になってくるので、そこでプラスアルファのこう何ですかね、意見が出てきて、それがさらに学びになるっていう、うん、やっぱりどうしても学校に帰って 感想文書くってなると自分の対話になっちゃって自分対自分でこう整理しなきゃいけなかったりもすると思うんで、まあ、それよりは一旦まず沖縄でいろんなあのクラスメートと一緒に話してっていう方がいいんじゃないのかなっていう、うん、まあ、そこに対する提案ですね。
でこの、まあ、プログラム、
はい、
リードしていくのは大学生なんですね。
そうですね、はい、大学生、県内の、はい、大学生が、うん、生徒の中に入って、うん、まあ、進行をしたりだとか、まあ、沖縄県に住む大学生としての意見をあの言っていただいたりとかしてます、う
ん、まあね、あの東明さんたちが大学時代に、まあ、あの在学中にね、はい、あの立ち上げた企業というのでやっぱりその大学生が関わっていくっていうのは理解できるんだけれども、はい、でもこれ大学生だからうまくいってるかもしれないっていうところはあると思うし、だからこそできるっていうことも、まあ、年齢が近いですからねっていうこともあるのかなっていうふうにお話を聞く中で感じたんですけれども、はい、あのやっぱりその大学生が関わることって重要だったなっていうふうに感じることっていうのはありますか？
そうですね、やっぱりそれこそ本当に先生でもない親でもない近所の人でもない本当に近い存在なんだけれどもなかなかこう会わないあの年代だと思うんですね。高校生と大学生と中学生と大学生
また旅先だしね。
そうですね、うん、その非日常でかつ年が近くて喋ってみたい人っていう人と、うん、あのテーマはちょっと難しいけれども話してみるっていう、まあ、ことでだいぶその生徒さんもこの話しやすくなったりだとかあのしてるようだなっていうのは印象としてやっぱりありますね、うん、で、まあ、先生とかがやっぱり終わった後によく言うのはなんか悔しいなみたいな、うん、あの普段自分たちの授業でこういろんな工夫をして話してもらいたいって思ってやってるけれどもなかなかこうはきはき喋らない子が修学旅行に来て大学生の前だとすごいこう自分の意見ガーって言ってる様子を見て本当に悔しいなっていう、これはもう大学生しかできないんじゃないかなっていうことをあの言っていたので、それはまず一個大学生が入る大きな意味なんじゃないかなっていうのは、
いいですね。それはしてやったりですよね、
う
ん、
そうそう
してやったりというか、うん、逆に言うと、まあ、先生方ができないことをちゃんと補完してあげてるっていう風にも捉えられるので、
うんうん、
そうですね、うん、僕らの考えとしては本当にまさにその通りで、うんうん、まあ、先生方が本当にできないところをしっかりやってそれでサポートし合うことができればいいかなって、うんうん、僕らがそのなんですよね、日頃からその目の前に生徒たちを教えることはできないので、まあ、そのつなぎとしてあのできたらなって、うん、本当にそういう思いでずっとやってます、
うん、いろんな感じのジョイントっていうのかなっていう感じはしますね。例えばその沖縄の土地っていうところの接点としての大学生であったり、はい、うん、その年齢が近い、うん、ちょっと上の先輩としての役割としての大学生もあるし、
ね、目指してるとこですからね。高校生の当面の目標って大学生になることだったりするじゃないですか。いやいや、ね、6割ぐらい多分そういうこと多いですよね。そうすると目的達成した人がそこにいるわけですから、
ね、それも沖縄の大学生であなたはどう思ってるのっていうのをまたね知りたいとかっていう面白いそのいろんなところに接点があるジョイントだなっていうふうに思いました ね、 ね、
もうちょっとだけ戻し、はい、話戻したいんですけど、
はい、
東明さんは東明さんたちは、はい、あのどういう課題意識で最初のほらサークル立ち上げの頃のこと、はい、話は分かったんですけど、はい、この平和学習にたどり着くところでこれまでどういう課題が平和学習っていうのはあったんだなっていう認識ってこの今持ってますか？
うんうん、そうですね、あのうちの代表の国中の原体験、うん、まあ、としてその、まあ、ある日その平和記念資料館にいた時にその、まあ、ちょっとおそらく修学旅行で来てた県外の高校生が、まあ、うん、まあ、マブニの丘に向かってちょっと、まあ、あまり適切じゃない言葉を発していたのを聞いて、うん、まあ、その時にそのうちの代表の国中は、うん、あのこの生徒に対してムカついたというよりも、うん、今のその沖縄の平和学習のあり方に対してこうやって生徒に考えさせてしまってるのはやばいぞ、ま
あ、なんか問題あると
っていうことで、うん、あのそこで一気にその問題意識が溢れ出てきて、ただそのいろいろこう問題意識が出てきて、まあ、うん、まあ、グループのサークルのメンバーでこう話し合ってた時に 今までの平和学習が間違っているわけではない、
うん、
ただあのもう一歩さ一個また違う視点が今の高校生には必要なんじゃないかっていうところで、僕らが今やってるあの平和学習あの、うんうん、ディスカッションを通した平和学習っていうのを提案させていただいてるっていうような流れですね、うん、
なるほどね。
それこそ今までのそのコアを知ってもらったりだとか、うん、戦績巡りっていうのは本当に事実を知るためのこととしては絶対必要ですし、うん、今の僕たちでは正直到底できないことなんですけれども、うん、じゃあそこにプラスアルファで今の、まあ、現社会のその高校生たちにやらなきゃいけないことってなった時に、まあ、自分で考える、それこそその何て言うんですかね、戦争が悲惨だっていうのはおそらくある程度が勉強している高校生であればふわっとこう思いつくことだと思うんですけど、うん、じゃあその悲惨だっていうその悲惨っていう言葉をじゃあその資料館を巡って講話を聞いて何だと思ったっていうそのアウトプットをしっかりできればもっともっと考えてくれるんじゃないかなっていう、うん、
なるほどね、
そういうところに、はい、
うん、
課題意識があって今提案
させていただ
いて、うん、
面白い
考えですね。
ありがとうございます。
このプログラムのリードする大学生、
はい、
今だいたい、まあ、20-30人、もうちょっとたくさんの方が関わってるっていうようなお話もしてましたけれども、
はい、
彼らはどんなふうに思ってるんだろう。
あ僕も聞きたいですそうですね、関わってくれる大学生からやっぱり声としてよく聞くのはその沖縄の、まあ、沖縄県出身もいますし県外からこう琉球大学に来た学生も多いんですけど、やっぱり沖縄の学生が言うのは沖縄にこんだけ住んでいるけれども沖縄のこの戦争のこと基地問題のことは知らなかった、
うん、
で知らなかったことに加えて生徒と話してる中で喋れなくなってすごい悔しかったっていうことを、うん、まあ、恥ずかしかっただったり悔しかったっていうのをよく言ってくれますね、
うんうんうん、
でその中でやっぱ自分でもっと勉強しなきゃっていうのが、まあ、一個出てきたりだとかで県外から来た大学生 県外生ですね、
うん、
が行っていてすごい僕が嬉しかったのが、せっかく沖縄に来て、まあ、半分その期間限定4年間大学で沖縄で過ごすんだから、うんうん、この4年間でしっかり沖縄のことを勉強したいって言ってくれてて、でそのこの4年間でしっかり沖縄戦だったり、まあ、基地問題のこともしっかり勉強しなきゃなって思ったからここにいるっていうことを言っていて、最初からその沖縄戦とか基地問題に興味あったというよりも沖縄のことを学ばなきゃっていう、そこを発信でこう僕らのプログラムに参加してくれてる大学生も結構多いですね。なので反応としてはそういった反応もありますね、
うん、どっちにとってもじゃあ学びの時間であったり見つめ直す時間であったりっていうことですね。
そうですね、 今というかやっぱりこの仕事をスタートさせた時からその生徒にとっても一緒に参加する大学生にとってももちろんその運営している僕たちにとっても学びのある場にしようっていう、教えるこう一方的に教えるんじゃなくてお互いにこう勉強し合うっていう、共にこう学び合うっていうような場を作りたいなっていうところからスタートしてるので、それがちょっとは実現できてるかなと。
3期目がもう終わりそう、
はい、そうですね、もう終わりますね。
4期目が始まりそう
始まりますね。
今期の目標として、
はい、
だいたい何組何人のくらいの受け入れっていうことを3期目にできたんですか。何校何人くらいの受け入れ。
ちょうどですね、うん、最近ちょうど年度末はいろいろと整理してるんですけど、うんうん、最近学校数でいくと、まあ、70校近い。
70校。
ただ生徒数に関しては学校によっては人数が変わるので、うん、その生徒数はまだ算出してないんですけども、
うんうん、1校あたりって大体どれぐらいのスケールが多いんですか。100人ぐらい。
そうですね、うん、平均100とか200じゃないですか。
なるほどね、そしたら
結構、ね、
7000人とかの方々にそれ、
そうです ね、
伝えるというか発露させてるってことですよね、うんうん、両方、はい、面白い、なかなかいいもんですね。
そうですね、うん、ちょっと面白い芽が出てきそうだなっていう感じはしますね、
うん、
彼らがね沖縄から持ち帰った種がね、
うん、そうですね、なんか僕らが特にうちの 代表の国中がよく言うのが、その沖縄に来てその平和学習をして戦績を巡って、うん、正直すっきりしてほしくはないなと思っていて、うんうん、何かしらこうモヤモヤしたものを持ち帰ってもらって、今回は修学旅行だったけれども、次はじゃあ高校 の、 その卒業旅行、大学の、まあ、最初のなんか1年生の時の旅行で沖縄に来て、そういえばまだわからないところがあるから戦績にもう一回行ってみようっていったような、その繰り返しこう沖縄に何か課題意識だとか問題意識とか勉強する意欲を持って来てほしいなっていう、そういう思いもあるので、今後はそこもちょっと狙っていきたいなっていうところはあります。
うん、
リピートしてもらうっていうところです ね、
ね、この種がいつどこでどんな感じで芽吹くかっていうのは誰もわからないですけれども、種まきはしておかないとね、はい、
そうですね
種になるように、
はい、
なるほど、そういうことをやってるわけですね、ガチ運
では。はい、そう
です、よくわかりましたね。
うん、うん、そうですね、あ、こういう方々たちがいるんだなっていうふうに思いましたけれども、うんうん、学びの仕方っていうんですかね、自分の中での整理の仕方っていうのもやっぱりこういう提案があるとやりやすいのかなっていうふうにまた思いましたね。
うん、なんか多分毎年こう、うん、業態とか形態変わってくると思うんですよ。今学生でこれからねデビューしていく中で、うん、また来て今こんな授業やってるって答えに来たらいいですよ。
来てください、
遠野さんがね、はい、
今ねお話を聞いていてちょっと気になるぞというような、はい、方々はぜひお問い合わせください。株式会社ガチユンの、ま、問い合わせの窓口ですね、070-5819-8354、070-5819-8354、株式会社ガチユンとなっています。県内でも必要なんじゃないかなって私お話聞いてて思ったんですけれども、はい、県内の方の展開というのも考えてるんですか。
はい、そうですね、まあ、3期目終わってそろそろ、まあ、当初から県内向けにやりたいってずっと思ってたんですけど、うん、やっとまあ落ち着いてないんですけど少し落ち着いてきたので、まあ、県内にこう広げていきたいなんてところで、今年はもう6月にまあ1ヶ月間かけて、まあ、6月23日もありますので1ヶ月間かけて県内で少しでも多くの子ども、まあ、生徒にこう平和学習のこのディスカッションプログラムを提供できたらなっていうふうに今社内で頑張ってる途中ですね。
もう一つ一応最後に、はい、ね、今後も出てくれると思うので、はい、今伝えているこういう活動していく中で今課題だと思ってることってありますか。ああこれ伝わってないなとか、
あ、
うん、あるいはこうしたらいいのにって思ってることってありますか
今やってることですか。
うん、そう、
ああなるほどですね、
うん、
なるほど、難しいですね質問が。ですね、うん、一個はやっぱりその今のこのディスカッションをして、ディスカッション形態の平和学習っていうのがおそらく 100% 全体的に受け入れられてるわけではないんだろうなっていうのは正直感じているところ。それこそその事実を学ぶことと自分の意見をこう発信することっていう、その2つが僕らの中でこれはどんどんマッチしていきながら、うん、最終的にその生徒たちが自発的に学ぶ場っていうのが作れるんじゃないかなと思ってるんですけども、まだまだそこがやっぱり伝えきれてない、そこは多分僕たち の、 その言語化ができてない部分。
あ、なるほどね、
はい、
うん、
で最近も それこそこの文科省の方で指導要領も変わってくると思うんですけども、うんうん、今度は次の目標としてやっぱその国とかの指定してるしっかりその指導要領とか、うん、方針に沿った言葉でしっかり説明できるようにしたいなと。僕らの言葉では説明できるんですけど、うん、一般的にちゃんと捉えてもらえる言葉をしっかり作るっていう、
ね、
ところが今おそらく今年1年の課題かなと、取り組むべきところかなとは思ってますけど、うん、当たってますか答えとして。
いや、いいと思います、はい、
今じゃあそこが自分たちの中では、
そうですね、ちょっとそこに挑戦してい く、うん、いく必要があるなっていうところですね。
そうですね、そうですね、みんなが誰がこれを見ても聞いても分かるっていうことは重要かもしれないですね。
そうですね、はい、
はい、そんな若い人たちがいますまた来てください、
はい、はい、ありがとうございます。
今日はですね、株式会社ガチユン取締役の遠目大樹さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。